この番組はカウンスパーポッドキャストの提供でお届けします。
はい、こんにちは、大峰です。テンションさあ、すみません、あ、下がっちゃったな。どうもこんにちは、大峰です。久々の、配信になります。やさぐれムービーレディオを始めていきたいと思います。今は3週間ぶりかな、この配信するの。多分3週間ぶりぐらいだと思うんですけど、そうですね、忙しいって言い訳をちょっとさせていただきたいんですけど、忙しい、まあそれ嘘なんですけどね、暇なんですけど、ブログの方に書いたかな、ハードディスクが、タイムマシン用のハードディスクが壊れちゃって、急遽ですね、今月の6月の3日4日ほどにですね、池袋に行って、ヤマハ電機でハードディスクを購入したんですよ。で、それが、ですね、メーカーがウエスタンデジタルの、赤いやつ。なんかね、最近出たらしくて、ナス用？まあ、常時稼働してるようなシステムを想定して作られたハードディスクらしくて、僕が最初買おうとしたのがね、緑の安いやつがあったんですよ。その1個下なのかな。それのね、2割ぐらい高いような製品で、で、何が違うかっていうとね、保証期間が長かったんですよ。まあね、これバルクだったら多分違うんでしょうけど、僕が購入したのはというか、その、ヤマハ電機の、池袋の店で、ハードディスクってどうやら全部リテールっぽいんですよね。箱入り。だから、きちんとメーカー保証受けられるんですよ。バルクだったら1年なんですけど、確かね。で、もう、もし箱入りのやつ、リテールだと、製品保証が、3年とか、5年とか、あるわけですよね。僕、それをずっと探したんですけど、初めね、近所のヤマハ電機、川口の方の電話して聞いたら、まあ、まず在庫がないっていうのと、あと、まあ、バルクしか扱ってないってことだったんで、全然期待しなかったんですよね。池袋の方に行くときも。でも商品陳列棚見てると、全部どうやらリテール版だってことが分かって、まあ、それだけでもね、こう池袋行く価値はあったかなと思うんだけど、そこで、その店員さんにちょっと話をしてたら、まあ、最初ね、そのさっき言ったけども、緑のやつ買おうと思ってて、で、製品保証の話聞いたら、緑のやつは1年しかないと。1年だとでも、ほら、僕もこれはっきり分かんないんですけど、ひょっとすると、ヤマハ電機の製品保証か何かと被って、全く意味がないんじゃないかなとか、ってちょっと思って、まあ、その赤いやつ、3年、3年かな ?3 年あるって言うから。そのうちにね、壊れたら、またシンガポールでしたっけ、どっかタイかマレーシアかどっかにこう送って、送れば、交換してくれるんですよ。新品とはいかないけど。だからまあ、やっぱりね、長く使っていきたいから、そういう製品保証ってのが、まあ、長い方がいいじゃないですか。まあ、1年は短すぎるなと思って、まあ、今までの経験上ですよ。まあ、去年も一度壊れて、まあ、送ったし、その送ってもらったやつも、つい先日壊れたんですけどね。これからまあ送りますけど。まあだからそういう風に交換してもらえるって安心感があるんで、このリテール版っていうのは結構こう外せないポイントだったんですよ。で、それで3年だったら3年のやつを買おうと思って、それをポイントで購入し、家に帰り設置して、で、バックアップを取って、無事そこはもう事なきも得ずにね、数日が経過したんですよ。これでね、こう、まあ全部解決かなと。まあその前はね、本当にもうバックアップが取れないばかりじゃなくて、そのハードディスク不調のせいで、そのサーバーマックの、システムが全部止まったりもするのはもちろんだけど、そのサーバーに接続してる、まあ、メインのマシンも、なんだろう、ファインダーが完全にね、止まったりとかして、もう再起動しなきゃいけなくなったりするようなこともあったんで、なんだろうな、本当に全部が、その周辺機器というか、周辺の環境すべてが不安定になったことがあったんで、もうすごい安心したんですよ。でもね、その3日4日ぐらい経った時に、大 タイムマシンでちょっとエラーが出ちゃってバックアップができなかったっていうのが出たんですよ。もうそこからね、もう、なんだろうな。またこう、どんどん不安定になっちゃって。ハードディスクがね。もう、なんでしょう。もう、なんて、最終的にはもう、アンマウントすらできなくなって、フォーマットももちろんできないし、修復もできないし、もちろんバックアップも取れないわけですよ。これはダメかもしれないと思って、もう、しょうがないから、山田電機の方に電話して、事情を説明して、で、それから2、3日経って、すぐに直接交換してもらうことになりました。それがね、だいたい3日ぐらい前の話なんだけど、それから、今のところ新しく変えてもらったハードディスクの方は、何もなく順調に動いていますが、これでもしね、何かあるようだと、ひょっとするとそのケースとは、それはないと思うんだけど、ケースの、うん、そうですね、まあ、電源部分だとかが、もしかしてこう、不調で、その、うん、そういったものがこうハードディスクに悪影響を及ぼしているのかなって思うんだけど、まあ、うん、どうなんでしょう。ちょっとまあ、とりあえず様子見ですね。で、そういうのがあったから、まあ、すごくこの収録自体もすごく実は、不安定だったんですよ。うん。カークスマンとかね、他の番組、3倍とか、そういうのも気合で撮りましたけど、いつも以上にこう、なんだろう、うん、気もそぞろというか、いつマックがこう止まるのかななんてね、思いながら、収録したので、うん、まあ、これから少しはこう安心してね、僕もちょっと話に参加できるのかもしれないですね。はい。ということもね、3週間ぶり？うん。ちょっとこう、リハビリも兼ねてね、この、滑舌の、進めていきたいと思いますけども。はい。まあ、まずはね、こう、なんでしょう。これ多分、うん、今話題、まだ話題なんでしょうけど、先日の WWDC でしたっけ？ワールドワイドディベロッパーズカンファレンス？うん、あれで、新型 Mac Pro が発表されたじゃないですか。あれね、うん。これね、結構賛否両論らしくて、まあ最初出た頃はゴミ箱とか、うん、骨壺とか、ポットとか、ね。あとなんだっけ、テンガとか言われてた気がしますけども、うん、まあね、僕それ見た時にね、僕はですよ。思ったんですよ、もう。もう、Mac は、まあ、もういいかなと。いいかなと。うん。このいいのかなっていうのはもちろんそのいい意味じゃ今のはないですけど、なんだろう、すごくがっかりしたっていうのがあって、もう Mac はいいやっていうのは、もう Mac に期待することはないな、Apple に期待することはないなっていうのが分かったんですよ、自分で。もうダメだなと。でもこの考えっていうのは別に Windows にも普通にずっと昔からある考えで、全然もう、なんだろう。言い方を良くすると、達観しちゃったなっていう感じなんでしょうね。うん。別にデザインで、まあその見てくれてね、仕事するわけじゃない。もちろんその拡張性やらね、性能やらとか安定性とかっていうのはすごく重要なファクターですけど、うん、まあ、それはまだ分かんないわけじゃないですか。出てないし。年末っていうから、11月とか12月なんでしょう。うん。まあ、値段もすごそうだけど、だから、ま、何が言いたいかっていうと、お金があったら買えますよってことですよ。うん。結局買っちゃうんですよ。お金があればね。なかったら別に買わなくていいんです。本当にそういう意味じゃね、今回の Mac Pro はね、本当に良かった。買えなくても全然構わない。うん。今の Mac Pro の現行型のやつの方が僕はずっと好きですね。うん、あの大きいやつ。ま、なんだろうな。いや、まあ別に、すごいいいんでしょうけどね。実物を見たらこう質感とかね。うん。あと、なんだろう、性能とか。 まあ、見てくれは、まあ、とりあえずそこまでにしといて、その、性能？別に僕、その、なんか SSD みたいなすごく速いやつとか、なんだっけ、まあ、GPU、あ、CPU か。Geon の、まあ、シングルなんでしょうね、あれ。は、わりかし、そこまでは気にしてなかったんですよ。うん。どっちかというと、メモリの容量が気になってて、その写真見る限りだと4枚しかさせないかな、うん、4枚しかさせないっていう風になると、今のやつだと多分16ギガかな、もしかすると32ギガ、年末までにはまた32ギガ、まあ、今出てなくてもね出てるだろうし、値段はかなり高そうだけど、まあ、32ギガさせたとしましょう。それでやっと128ギガってなると、今の現況で考えたら、まあ、よくて64ギガかな。そうなるとこれ、なんかこう、損した気分になっちゃうと思うのは僕だけなんですかね。128ギガぐらい詰めると、こう、夢があるというかね、Mac Pro らしいなぁとは思うんですよ。別にこれ今はこれ憧れじゃないけど、そういう考えで言ってるように聞こえているかもしれないですけど、実際そうじゃなくて、その64ギガじゃ少ないっていう、物理的に少ないなって思う経験があるから言ってるわけで。うん。まあ一応、その64ギガだとね、もう本当下手したらもう iMac で実現しちゃいそうじゃないですか。スロット4つっていうのも共通してるしね。うん。もう来年あたりの iMac だと本当に16ギガメモリー4枚挿してねっていうふうに、64ギガ。そしたらもう並んじゃうわけですよ。うん。なんだろうそれっていう風になっちゃいませんかね。あ、メモリが多ければ仕事ができるかって言われたらそんなことはもちろんないし、性能に関してもそれは同じなんですけど、なんだろう、Mac Pro として出すものかな、唯一こう、とんがってるというかすごいところって GPU ぐらいなもんじゃないですかね。うん。あ、そっか、まあ、SSD みたいなやつね。うん。あれもすごく性能高いけど。GPU で言うと、なんだね。ATI の Fire Pro だ。Fire Pro の、デュアルね。これ、CPU が1個になって、これ多分最高、まあ一番いい構成にしたとしても、デュアルソケットにはならないと思うんですよ。その、今ね、いろいろこうインターネットのこう、IT メディアとか ASCII とかそういった、サイトのね、記事読んでみると、まあ、記事には、よってはね、デュアルソケットってか、デュアル CPU か、っていう風に記述があるんですけど、これね、多分間違いなんですよ。それをね、訂正しているサイトもあれば、後日になって、それを訂正せずに、まあ、今でもね、6月の17日現在でも、ずっとデュアル CPU って書いてるサイトもあれやするんですけど、これ多分、MAX 構成でも多分シングル CPU だな、かなと思うんですよ。そうなると、性能的にはまあ2倍になるって書いてましたけど、その3年かな ?3 年以上経って、2倍っていうのはまあコンピューター業界じゃね、多分それほどでもないと思う。うん。で、GPU が2枚入ってるっていう考え、ことから考えると、個人的にはね、もう、アップルは、その、GPGPU っていう方向に力を入れるんじゃないかなと。OpenCL とか、ですかね。うん。GPU のパワーを使って、いろいろこう、作業とか高速化するっていう方向に、やっぱこう、アップルがっていうよりは、自流的に、そういう、まあ、業界自体がそういう風に発してるのかなと。CPU のね、コアが増えてもね、まあ、その、進化の度合いっていうか、まあ、速度って随分こう鈍化してるっていうじゃないですか。うん。効率的なものもね、そんなにいいわけじゃないし。だったら余ってる GPU を使っちゃえっていうような考えだった気がするんですけど、その OpenCL とかね、GPGPU 的な考えってな。まあ、だから、その、ほぼ同時期にリリースされるっていう噂の ファイナルカットプロ、まあ、次期ファイナルカットプロ10かな、とかは、その Mac Pro にこう、なんか最適化されてるっていう噂があるんですけど、もしそうだとすると、やっぱり今以上にね、OpenCL だとか、GPU に依存した、なんだろう、アプリケーションになるかもしれないですね。うん。まあ、そうなったらまたこう結構劇的に変化ありそうですけど、まあ、それはそれで別にいいかなと。僕にとってはそっちよりもね、Adobe の CS6 がちゃんと動くのかなと。その新しく、これから出る OS10、10.9、マーベリックスですか。これで動けばまあ、ひとまずはいいのかなって感じなのでね。まあ何はともあれ年末まで。その、いろいろ Mac Pro に関する情報とか出るでしょうけど。別に僕はそれほどもう、どうでもいいかなって、デザインが良ければね、これ、いいかもなんて思ったと思うんですけど、そうでもないっていうか、むしろすっごいがっかりしてる派なんで、別に買えれば買うけど、いらなければ別にいらないやっていう、そういうこう、達観してる目で見てますね、多分。いや、ほんと。あ、そうだ。近況なんですけど、先日、まあ、先月ね、行われた川口一博古本市の、模様を、ね、収めた映像をですね、先日公開したんですけど、僕の作った映像の中では過去に一番最もね、早いペースで、視聴数がね、こう伸びてるんですよ。1日ぐらいでね、150強かな。150強。これは僕の中では過去最高のペースなんですよね。で、こう見られていて、作ったまあ僕としてもね、結構手応えを感じたってもありますけど、非常にこう、嬉しいですよね。しかもそれを見てくれた、まあ、知人の方からね、Facebook の方でね、仕事の依頼をいただきまして。まあ、レギュラー案件になり得るかな。まだ、実際は動いてないんで、なんとも言えないんですけど、立ち消えになるかもしれないしね。でも、もしかするとこう、きちんと仕事につながるかもしれないってなって、やったなと。こう心の中でこうガッツポーズみたいな。とか。あとはね、最近ちょっとまだ、これは公式には発表はしないんですけど、前に話をしたというか、したかな。スプラッシュっていう、街づくり関係のこう、グループを作ったっていうのは言ったかなと思うんですよ。ひょっとするとこの番組では言ってないかな。それを、先日ね、解体して、もう一つ新しい、その、グループを作ったんですよ。まあ、それもまた、なんだろう、おいおいね、カーズマンポッドキャストとか、Facebook とか、まあ、ブログの方とかで書いていくかもしれないんですけど、どっちかっていうとね、その活動の方が、スプラッシュよりも先にあったんですよ。だから、解体、一度解散して、新しい活動を起こしたって言っても、実際は、元の形に戻っただけ、活動の内容もね、ボランティア寄りというか、なんかそういう感じの活動、お金を儲けるためっていうのでは決してない。まあでも入ってきたらラッキーみたいな、そういうこうライトな、とにかくこう楽しいことを追求しながらね、いろいろこう人の役に立てるようなことができればなぁなんて思いながら、ちょっと今いろいろこう考えてるんですけど、そういったね、こうなんだろうなぁ、もう日頃ね、変なことばっか考えてるんでしょうね、僕は。なんかこう無駄にアイディアが湧いてくるっていうかね、思いつきでいろいろやっちゃう癖があって、 解散するときもね、あ、やっぱこれダメだなと思って。うん。速攻でも後藤さんに連絡して、これやめた方がいいんじゃないですかね、みたいな。軽いノリで来ちゃいましたけど。そうだ、その、ああ、そうそう、映像の方でね、一つね、今、チャレンジしてることがあって、今、3倍かな ?3 倍。サウンド倍10の方を、今、軸で考えてますけど、映像コンテンツ、ユーストリームかな、ユーストリームで、ちょっと今、配信しようかと考えてるのが、一つあってですね、考えが。それを、例えばというか、まあ、6月末あたりにちょっとテスト配信するために、技術的な問題をね、ちょっと今いろいろこう、チェックしたんですけど、その、ユーストリームに配信するって言っても、ただこう、撮って出しというか、だけじゃこう、つまんないなっていうのがずっと前からあったんですよ。ユースト配信っていうのをやりたいなって思いずっとあったんですけど、今言ったみたいにその、ただ撮ってね、その何もせずに流してるっていうのはこう芸がないし、まあ、それで面白い番組がたくさんあるのは知ってるんですよ。うん。でもそれをね、自分がこう、まあ自分が、自身が、やる意味があるのかなって考えると、そこまではないかな。やるんだったら、あんまりこうみんなが真似できないようなこととかやってみたいじゃないですか。ね、せっかくだから。っていうんでね、その、2年ぐらい前に、ボインクス TV っていうのを、マックアップストアで買ったんですよ。これ多分あんまり日本ではそんなに知名度が高くないかもしれないんですけど、どうだろう。アメリカだか、ヨーロッパだかでは結構有名そうな感じで、まあ、テレビを作る、テレビを制作できるアプリケーションなんですけど、当時ね、セールで買って1200円ぐらいで買ったんですけど、今は5800円ぐらいかな。うん。で、それが、アマチュア用なんですよ。で、それの、ボインクス TV、僕が買ったのがボインクス TV、TV ホームっていうので、高いやつがボインクス TV なのかな。うん。で、とりあえず、5万弱。違いがよくわかんないんで、こう、ちょっと省きますけど、まあ、それでね、こういろいろリアルタイムで、映像とかと、その、なんだろう、テロップとか、なんだとか、まあ地図とかでもいいですよ。Google マップとかをこうリアルタイムで合成できるんですよ。あとはそれを、Ustream Producer っていう、Ustream の公式アプリですよね。で、使って、スクリーンキャストっていう、自分の画面の、範囲を指定して、そこをキャプチャーして、ユーストリームに投げるっていう機能があるので、その二つを使って連携させて、ユーストリームに配信すると、そのさっき僕、初めの方で僕が話した、なかなかね、普通の人が真似できないような、面白い表現ができたんですよ。うん。これ2年前に買った時に一回挫折した理由があって、ものすごいパワーを食うんですよ。うん。とにかくパワーを食う。当時使ってたっていうか、今まあサーバーになってた、その Mac mini が、Mac mini の性能は確かに、2.4GB のデュアルコアの、コア2デュオ。メモリ 8GB だったんですけど、もうね、全然動かなくて、合成するときとかにこう結構ガクつくとか、なんだとか。で、CPU も常時もフルで回転しているような状態だったんで、熱もすごくてね、結構頻繁に落ちてたりとかしたんですね。そういうこともあって、こう、使えないというか、使わないというか、まだちょっと早いなと判断し、寝かせてたんですけど、ここに来てその、ユースト配信、またやってみたいななんてこうね、熱が出てきたので、引っ張り出してきてインストールしてきたんで、してみたら、まあ、今のマシンだとね、うん、非常に、まあ、性能が高いんでしょう。多分3倍ぐらい速いはずです。うん。それだと、結構、普通にいけるんですよ。うん。 もうほんとスムーズにいくし、で、実際にテストでね、そのユーストリームの方をテスト配信してみたんですけど、比較的安定して、2時間、3時間ぐらいテストしてる中で1回だけ落ちたんですけど、まあ、1回、またね、1回つっても、その、もし再現性があるのであれば、それを回避しながら、運用すればいいっていう考え方もあるんで、まあ、ひとまずね、それでいけそうだなという感触をつかみ、うん、ちょっと今ね、昨日かな、土曜日あたりちょっと半日ぐらい使って、すごい研究してましたが、まあ、なんせね、こう日本のサイト、日本語のサイトがない、日本語の情報がほとんどないんですよ、ボインクスって。そうだそうだ。ワンボタンの声っていう、アップル製品に関するので、ポッドキャスト番組とかを運営されているその方がね、土曜日の深夜かなに、ユーストリーム配信もされてるんですけど、その人は、ボインクス TV をユーザーなんですね。うん。でもその人以外は、もう一人はしてるんだけど、まあ、ほとんどいなくて、情報が全然見つからない状態で、まあ、サイトはね、もちろんその全部英語ですよ。サイトじゃない。アプリがね。ちょっとこう、だから、使えはするんだけど、ちょっとこう、すぐに何かを試すとか、使い方を覚えるっていうのは、まあ、ちょっと、厳しいかな。とは思うんですけどね。あとはあれだ。カメラ。カメラもないんですね。僕の Mac mini なので、まあ、カメラは、アイサイトないじゃないですか。うん。だから、カメラ。最近買った GoPro 3 とかね、つなげられるかと思ったら、そうじゃない。ので、まあ、しょうがないから、その FireWire 使ってね、ビデオカメラを。繋ごうと思ったら、まあ、ビデオカメラもないと。昔のやつですよ。安い。今だったらもう、2、3000円とか4、5000円ぐらいで買えそうなあのカメラですよ。中古で。それがないってんで、誰か持ってないかなって周囲で探したら、まあ、以前ね、科学マンポッドキャストの方で、いろいろこう、手伝ってもらってた、四条さんっていう、まあ、アイドルの方がね、いるんですけど、今市場さんっていうと、パズルガールズか。パズルガールズっていう、スクラップの、リアル脱出ゲームの方のイベントでね、結構こう深く関わってて、いろいろこう出演されてる方なんでね、調べてみてると、市場美佐子さんっていう女性の方なんですけどね、調べたら出ると思いますが、彼女が持ってたので、昔のやつ持ってる、うん、10年ぐらい使ってないみたいなやつを、いやそれ貸してくれって話して、で、借りて、使えるかどうかってチェックしたら、無事使えたんですよ。結構、こう、普通にね、十何年ぶりかぐらいに起動したらしいんですけど。で、バッテリーも生きてると。で、これで解決したかと思ったんですけど、なんかね、FireWire がなかった。FireWire がなかったし、それに僕の Mac mini って、よく考えたら FireWire 800なんですよ。ね。その昔の、ミニ DV のカメラのファイアワイヤーって、ファイアワイヤー400の、端子じゃないですか。形状違うじゃないですか。だから、変換アダプターをかますか、もしくはそのファイアワイヤー800から、なおかつその、ファイアワイヤーの、何ピンだろう、3ピンとかかな。ちっちゃい。端子に変換というか、になるような端子を探したら、まあ、ベルキンのやつで、1000円であったんですよ。で、今それ購入して、到着待ちなんですけど、結構時間がかかりそうな感じ。あと1週間ぐらいかかっちゃうかもしれないですよね。うん。まあでも、意外に安くあってよかったっちゃよかったけど、それが届いたら、まあ多分、全部揃うのかな。今考えてるのはもう本当に一応音楽の番組をメインとしてやっていきたいので、 インタビューを動画にするとか、あとはまあ、ライブをこうちらっと撮ったりとかね。して、そこでインサートというか、動画の中に組み込んで、リアルタイムなんだけど、合成して、編集したものを流すとか。それの関連で、まあ CM とか、自分たちの CM とか作ったりとかを、もちろん、5D Mark III の方で撮った、綺麗めな映像ですよ。うん。で、撮ったものを、こう、番組の合間合間に差し込んでいってね。うん。番組の面白さっていうのはまたわからないんですけど、僕自身が出るわけじゃないし、喋るわけでもないし、なおかつ僕が面白かったら面白くないので、全然何とも言えないんですけど。まあでも、そういう意味でね、いろいろこう、冒険がしたい、できるかなって思いながら、こう、ニヤニヤしながら今企画を考えているところです。はい、ということでね、まあ、そろそろね、今結構もう出し尽くしちゃった感があるところで、今回はね、これでおしまいということにしたいと思います。うん。最後にね、ちょっと一つ。僕がお世話になっているというか、手伝わせてもらっているもう一つの番組で、ポッドキャストね。で、トイズデイズっていう番組があるんですよ。トイズデイズ。この番組って、直接その川口さんポッドキャストが絡んでるわけじゃなくて、アクセアさんの方から紹介してもらった、大滝さんっていう、トイズキッチンっていう、違う、熊キッチンか。熊キッチンっていう、駒沢の方かな、東京の方で、のレストランか。ペット用のレストラン。もちろん人間用のレストランもあったりするんですけど、何店舗かあって。そこの社長さんが、自分もポッドキャストやりたいっていうんで、それで僕がちょっと手伝わせてもらってるんですけど、その人のポッドキャストを今日聞いててね、なんかこう、まあ、すごく面白い、すごく話が上手い方なんですよ。いろいろこうネタを持ってるし、話し方も上手いし、ユーモアもあるしね。なんて言ったってこう、ポッドキャストをやりたいっていう時点でも変わり者なわけじゃないですか。うん。その方がね、なんだろうな、その番組を、長く続けるっていう風に断言したんですよ。うん。頑張るって。これにちょっとグッときちゃったんですね。なので今これ収録してるんですけど。これね、彼の性格をちょっと知ってる僕としてはね、意外な言葉だったんですよ。なんでかっていうとね、大滝さんは結構冷めやすいタイプというか、飽きっぽい性格。うん。本当にもう、1ヶ月も持たないんじゃないかなって思うぐらいの、飽きっぽさ？これ一応聞いちゃったら怒られるかもしれないけど、うん。そういう風に僕、ちょっと、印象あったんで、大丈夫かななんて思ったんですけど、でも、ブログはもう毎日更新してるし、面白いし。で、よほど忙しくなければ、ポッドキャストもきちんと更新されてる。でね、2週間ぐらいちょっと休みを取り、ポッドキャストで。で、今回のやつですよ。うん。やっぱ楽しみにしてくれてる友人、知人がいると。そういう方からね、やるんだったらしっかりやれと、いいお叱りを受けたということでね、やるからしっかりお前らも聞けよということをね、おっしゃってて。で、しかもそこから長く続けますと。はっきりとこう、うん、言われてるのを聞いたときにね、やっぱ続けることは本当、続けることは大事だなと。その時にね、僕もね、分かっちゃいるんだけど、再認識させられたっていうかね、こう、胸に突き刺さるものがあったんですね。うん。僕もね、こう、最近しょっちゅう休んでっけど、この番組。休み来ながらもう2年後ですからね。そういうね、初心というかね、 なんだろう、人間としての初心かな、うん、をなるべくこう大事にしていきたいなと。もちろんまた忘れることもあるかもしれない。でもね、こう、そういう時はね、立ち止まるっていうね、こう、選択肢を常に残しておきたいんですよね。仕事で忙しい時とか、プライベートでいろいろこう、あったりとかね、浮き沈みとか、やっぱもちろん人間だからあるわけじゃないですか。そういう時もね、やっぱこう、人間関係とか、仕事もそうですけど、そういったこう、なんだろうな、人を大事にするっていうことをね、関係とかね、そういうのをもっとこう大事にしていきたいなと、その時にちょっと思ったんです。うん、それ分かってるつもりでいるんだけど、僕みたいにそのね、自分勝手な人間だから、うん、ちょっとこうテンパるとね、そのコロッと忘れちゃう癖があるんで、そこでもこう含めてね、今日配信をこうしようと、今もう日付をまたいじゃいましたけど、眠い目をこすってこう収録しているわけですよね。はい、これからもね、こうなるべくね、滞らないように更新が、毎週配信できれば、いや、するようにしていきますので、皆さんもこれちょっとあまり面白い番組じゃないかもしれないですけど、長い間、長い間でこれ最終回みたいになってきた。違う違う、最終回じゃないですよ。これから続け、もっと続けますっていうことですから。うん、もっともっとこう、ご自愛くださいと、いったところで、今回はこれでおしまいとさせていただきます。それでは皆さん、また来週、さようなら。